ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。はい、
今回は久々に引き寄せをね、もう一度法則をまとめてみたいと思います。
いいですね。はい、まとめて聞きたいです。
はい、まず最初に、引き寄せっていうのは特別なことではないです。はい、
うん
うん、万有引力の法則と同じように、
はい、
常に作用している法則なんですね。うん、まあ、宇宙法則というか、うん、で、なぜ全てにこう当てはまる法則なのかっていうと、ちょっと物理的な話になるんですが、私たちってよく波動でできてるとかって
聞
いたことあります、あると思うんですよね、最近は。はい、うん、まあ、波動、つまり周波数、振動でできてるんですね。
う
ん、
はい。
で、いや、私たちこう振動してないよと思うかもしれないんですけど、うん、体が全体的に大きく揺れるっていうよりも、細胞、私たちはどんどん細かくしていくと細胞になりますよね。うん、細胞一つ一つ。で、はい、その細胞をさらに細かくしていくと、いろんななんていうのかな、器官に分かれるんです。うん、ミトコンドリアがあったり、核があったりとか、うん、細胞膜があったりとか、いろいろあります。で、そのものもさらにどんどん小さくしていくと、昔習ったかもしれないんですけど、原子核とか電子っていう、
はい、
になるんですよ。で、さらに行くと、今度はクォークとかね、うん、原子核の中をどんどん細かくしていくと、クォークとかいろいろとあると思います。で、うん、そういったものすべて、素材というか、
うん、
私たちを成り立たせている、原子とかそういうものを成り立たせている存在そのものが全部振動してるんです。すべてのものが。はい、
うん、
なので、その振動でできてるっていう言い方をするんですけれども、
はい、
例えば、その振動、じゃあもう、なんていうのかな、固体とかって、固体、つまり体とか石とか机って振動はしてるし、してるって言うけれどもよくわからないし、で、うん、物体があるようで、実はないとも聞いたことありません？ものはあるようで、聞いたことないです。うん、実際に私たちが見ているものって手で触って感覚はありますけれども、はい、これはすべてホログラムでできてるって言われてるんです。
はい。
うん、ホログラムって要は、なんていうのかな、投影して物事を、なんか、あたかもあるように見えてる。
うん。
って言われてるんです。で、
はい、
一つ一つのものは全部スカスカでできていて、
うん、
実体がないっても言われてるんです。で、これは何を言ってるかっていうと、
はい、
この原子と周りに飛んでる電子っていうのがあって、はい、これで一つの元素っていうのを構成してるんですね。うん、例えば水素だったら、はい、水素っていうものが真ん中、各プラスがあって、うん、周りに一個電子が飛んでるんですね。
はい。
で、炭素だったらいくつかって電子が飛んでる数が決まってるわけです。
うん、
で、その核と電子との距離ってめちゃくちゃ広くて、
はい、
確かね、これはね、定かではないんですけど、ちゃんと調べてないんですけど、東京ドームの真ん中に、なんかバレーボールとかなんかのボール、なんかボールを真ん中に置いて、その周りの東京ドームの周りを回ってるのが電子って言ってるぐらいスコスコなんですよね。
結構な距離。
そうなんですよ。
離れてるんですね。
そう。これ、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、でもこのぐらい、スコスコだってことが言いたいんです。
はい。
うん。だから、すべての構成している元素がこのぐらいの空間が空いてるんですよ。
うん。
うん。なので、すべての物質は隙間だらけだっていう言い方をするんです。
はい。
うん、そうなんです。で、物事は、実体が、実は本当はないんだけれど、あるように見えているんですよっていうのをちょっと大前提で言います。で、すべてのものがこの振動でできているので、この振動するものはすべて共鳴するっていう 法則があるんですね。うん、要は、似た者同士が、引き合うっていう。
うん。
うん。例えば、音叉ってあるじゃないですか。
はい。
カーンって鳴らしたら、音、ブワンブワンブワンって出る、うん。で、同じ音叉を隣に置いておくと、一つの音叉を片方鳴らした時に、隣の音叉も同時に鳴るんですよ。音が出るんです。
うん、
でも、音叉の音が違ったら、高い音と低い音ってやると、はい、片方鳴らしてももう片方は鳴らないんです。
お
う。うん。こういう感じで、すべてのものは、同じものが、こう振動が、隣が振動したら、隣、うんと、もう片方っていうか、
うん。
とし始めるっていう、これが、要は引き寄せの法則の大元なんですよね。だから似たようなものが振動し合うっていう法則なんです。
そっか。でもそこがちょっと違うと共鳴しないってことなんですよね。
そう。で、これがすべての物質が振動してるので、すべてに当てはまるんです。
うん。
で、私たちは引き寄せの法則っていうと、欲しいものを引き寄せることだって思ってると思うんですけれども、
はい。
そうではなくて、引き寄せはもう常に常に作用してるので、うん、今ある現実が、あなたが引き寄せたんだよっていうのをよくね、スピリチュアルやってる方は聞いたこともあると思うんですけども、
うん、
だから、そうなんです。意識してる、そのね、例えば物質だけではなくて、意識そのもの、考えることにも振動があるんです。うん、エネルギーがあるので。
はい。
振動しているとエネルギーを発するんですね。熱が出るみたいな感じです。
うんうんうん、
振動すると。
はい。
なので、エネルギーがあるということは振動してるってことなんです。
うん。
うん。つまり、思考っていうのも、脳の、要は、物質が動いて、神経シナプスをこう移動して、なんていうのか、神経が通って脳の中でね、回路の中に。うん、つまり物が動いてるので、うん、そこには周波数というか振動が、波が発生してるんですよ。
はい。
うん。なので、思考も全部引き寄せを起こすわけです。
はぁ。
で、自分が、感情も同じです、
うん。
感じたこともエネルギーがあるので、浸透するんです、
うん。
周波数を持ってるんです。
はい。
だから自分が感じたこと、潜在意識で気には留めてないけれど考えてること、
うん、
普段何気なく考えてること、
はい、
すべて引き寄せが作用してるので、
うん
うん、意識で上がっていないことは9割以上ありますよね、潜在意識って。
はい、
だから残りの9割がすべて引き寄せてるのが現実なんです、この目の前の。で、もちろん、意識に上がってることも引き寄せてますけど、1割以下なので、
はい。
はい、うん、なかなかね。
そうですね。
なので、その引き寄せを使って、
うん、
自分の意識で欲しいものを現実に、形にしようよっていうのを、
はい。
皆さん引き寄せの法則って言ってるようなもんなんですよね。だから、引き寄せの法則をどう使うか。
はい。
この法則が分かってないと、引き寄せられないんですよ。自分の願いを。
そっか。なんか、すごい、ね、うまくやっていかないと大変って思います。
そうなんです。うん、そして、さらに、もう一つ、よく最近、量子力学っていう言葉をね、
はい、
聞くと思うんですよ。スピリチュアルな人も結構言ってるんですけれども、うん、この量子力学っていうのは、その目に見えない部分にものすごく作用する、物理法則を言ってるものなんですけれども、
うん、はい、
結局、この実験を通して言ってることっていうのは何かっていうと、意識しないでいると、ただ単にそこにものは、なんていうのかな、波が存在している。つまり、形になっていない状態で情報だけが存在してるんです。でも、うん、そこに自分が意識を与えた瞬間、それは形に物質化が始まるっていう、それを物理法則的に実験で言ってるのが二重スリットの、量子二重スリットの実験っていうのがあるんですけれども、
はい、
それを解釈、拡大解釈しているのが、引き寄せの法則でもあるんですよね。要は意識したものが形になる。うん、そして、似たものが引き合う。
はい。
これが引き寄せの法則。 になるんです。
あ、面白い。
そう、だからね、意識しない限り物質化が起きないんですよ。
はい。
そう、だから、願ってくださいとか思い浮かべてくださいっていうのは意識を与えてくださいってことなんです。意識をするまでは、あれと同じです。幹細胞と同じで、まだ生まれては、細胞として生まれてはいるんだけれども、これから何になるかが決まってないのを幹細胞って言うんですね。
うん。
で、必要に応じて、なんか細胞になったり、赤血球になったり、要は敵を攻撃したりっていうふうに、変化するらしいんですよ。
はい。
それと同じで、意識しない限り何になるかが決まってないんです。
うん。
うん。だから、意識する必要があるんです。
意識次第でどうにでもなるってことですよね。
そういうことです。だから、未来は自分で変えられる。自分が創造主なんですっていうのはそういうことなんです。意識次第でどうにでもなるんです。
いや、意識ってめちゃくちゃ重要じゃないですか。
そうなんですよ。だから、なんていうのかな、自分が今何を考えてるのか、うん、普段何を考えてることかっていう気づきがとってもとっても大切っていうのは、
うん、
そういうことなんです。じゃあ何を考えてるのかなんてわからないので、
うん、
現実を見て、うん、私は自分の願いがほんのちょっとしかなってないなと思ったら、あ、残りの現実は嫌なことばっかりだってことは潜在意識で嫌なことばっかりイメージしてるってことなんだなーってことなんです。過去のいろんな思い込みとかそういうものが気づかぬうちにずーっと潜在意識で回ってる。
はい。
うん。ずーっと CD が回ってるって音が発せられてるんだなってことなんです。
うん。
うん、だからそれを気づいて、うん、あ、私こういう思い込みがある。ああいう思い込みがある。例えば、頑張らなきゃダメだよって、どこかで思っているとかね。
はい。
うん。そうすると、頑張らなきゃならない現状が目の前にやってきますし、
うん。
頑張ってる人たちがいっぱい目の前に来たりとか。
うん。
うん。あとは、頑張れよって言われたりとか。
はい。
自分が苦しいことを体験してることになるんですよ。
は
あ。あと、お金がない場合は、どこかでお金を嫌っていたり、はい、うん、お金っていうのはすぐに手に入るものじゃないって思ってたりとか、
うん、
稼ぐのは大変だとか、うん、お金を使ったらすぐになくなるとかね、
はい、
お金を使うときに、ああ、また使っちゃったって思ってると、ああ、また使っちゃったって思うような、なんかネガティブな状況になるし、
うん、
お金っていうのは、なかなかそんな簡単に増えるもんじゃないでしょ、私サラリーマンだしとか、
うん、
社員だしって思ってたらそういう現状になるんですよ。
じゃあお金の場合はどう思ったらいいですか？
お金の場合はだって、お金って本当の、これ本当の話ですけど、うん、欲しいと思ったら来るんですよ。
うん。
その必要な金額が。
はい。
でも、サラリーマンだから来ないと思ってるかもしれないけれど、
うん、
よくあるのが親から、なんかお金もらったとか、
うん、
あとは、景品で何か欲しいものが当たったとか、
はい、
うん、あと、保険のね、かけてたのが満期になって降りてきたとか、
うん、
あとは、宝くじが当たったとか、ロトが当たったってこともいっぱいあるわけですよ。
はい、
でサラリーマンだから、もうこれ以上お金増やすことなんてできないって思ってたら、お金が増やせない現実が来るんです。
うん、
でも、
うんうん、
いや、そんなの関係ないじゃん。自分で欲しいって思ったものは絶対に手に入るんだから、うん、お金であろうがチャンスであろうが何であろうが何でも入ると思ってる人って、投資をし始めたりとか、
うん、
なんか意識がお金をこう生み出す方向に意識が行くんですよ。例えば、ね、物を売ったりでもそうだし、
はい。
うん。
そっか。
そう。だからどういうところに意識を持っていくかなんですよね。で、引き寄せってね、一気にお金がドカってくるんではないんですよ。
うん、
徐々に、少しずつ少しずつそれに関連するものが引き寄せられてきて、
はい、
全部が揃った時に、願望のものが手に入るんです。
うん、
例えば、お金が欲しいって思った時に、まあ、普段働いてたら、それ以上時間使うことができないので、なんか投資しようと思ったとします。
うん、
そしたら、まず投資を勉強することから 入りますよね。
はい、
そうすると投資に必要な情報っていうのが集まってくる。これも引き寄せなんです。
うん。
で、投資しようかなと思ってたら、投資してる人に出会う。これも引き寄せなんですよ。で、そこからじゃあこれをお金ここに預けてみようかなって言って投資が始まって、そしたら、あ、なんかお金が増えてるって言って、必要な金額が入ってきたりとか。だから一気に、みんなね、なんか願ったらそれが一気に来るっていう思い込みが、
はい。
引き寄せをまた遠ざけちゃったりするので、願いはね、徐々に叶っていく。一気に叶う場合もあるし。条件が全て揃った時に叶うので、その条件を引き寄せで揃えてくれてるんです。
はあ。なるほどね、うん。ついつい欲張りだから一気に何か大きなものを期待しちゃうけど。
そうなんですよ。
ね、小さなところからコツコツっていう場合もあるし。
で、呼び水ってよく私も言うんですけども、はい、あの、引き寄せの呼び水ってあって、
うん、
例えばなんかちっちゃなことでもいいんです。なんか思ってたことが現実化した。うん、あ、引き寄せ、私の意識が引き寄せたものが来た。もうそれをすごい喜ぶ。で、それをね、見つけてください。自分で絶対引き寄せてるから。気づいてないだけなんです。はい、
うん、
そしたら、自分が、あ、引き寄せられてるって思うと、思考も、その思考のね、プランクタイムですよ。17秒間、あ、私引き寄せてる、引き寄せてるってずっと思ってたら、引き寄せてるっていうことをまた引き寄せ始めるので、大きな流れに、なってくるんですよ。
へえ、いいですね。楽しそう、ワクワクしそう。
ですよね。これをもう真剣にやらずにお遊びでやってほしいんです。
真剣だとちょっとね。それはそれでちょっと。
そうなんですよ。そう。
そっか。
なので、まず大前提として。引き寄せというのは常に起きていることであって、
はい、
ネガティブな引き寄せも起きているってことです、
うん。
ポジティブな引き寄せも。で、はい、自分の意識していることを引き寄せることもあれば、うん、無意識を引き寄せていることもあって、
うん、
じゃあ何を引き寄せているのかっていう結果はもう現実です。
うん、
今あなたが体験していることすべてが引き寄せ、自分が引き寄せたことなんです。
はい。
つまり、ね、あの、ちなみさんがさっきおっしゃったように、いつでも変えられるんです。思ったように。自分が。
はい。
うん。
いや
そう。だからよくほら、目の前の現実はあなたが作ったのよって。
これはよく言いますし、ね、聞きますしね。
それは、あなたが作ったんだからあなたに責任があるのよってことではなくて、
うん、
あなたが作ったんだからいつだって変えられるのよってことなんです。
ああ、そっか。
そう、
うん。
そして、変える、どうやって変えるかって言ったら気づくことです。もう気づきが全てなので。自分の思いと真逆なことを自分が絶対に考えてるはずなんです。で、それは、サインは何かって言ったら、感情に目を向けることで、不快なことなんです。嫌なこと。嫌な感情は全部、今の考え方はあなたの本質、あなたが願っていることと真逆だよっていうサインなんです。
もう一回言ってください。
うん、不快なことを感じたら、うん、自分が願っていることとは真逆なことを潜在意識で、あるいはどこかであなたが考えてるんだよってことです。
なかなか難しいですね、この辺。
うん、例えば、うん、お金がないって感じる。
はい。
嫌な気分ですよね。
うん。
うん。ってことは、真逆はお金があるですよね。
はい。
だから本当はあなたはお金がある人なんでしょ。お金があるっていうことが願いだよねって。
うんうん、
でも、ああ、お金がないって考えた瞬間、
うん、
真逆で気分が悪いですよね、
うんうん。
お金がないを引き寄せてるってことですよ。お金がないって考えてるから。
うん。
うん。だから、あ、そっか、私は今お金がないの引き寄せを17秒間これ考えたら、お金がない引き寄せを始めるんだなと思って、まず全然違うことを考える。
はい。
いい気分になる。
はい。
で、その後、なんで私お金がないって考えてるんだろうかの原因を探んないとダメなんです。
あ、そこまでいかないといけないってことですね。
そういうことです。
うん、うん、うん、うん。
うん。 そこに、例えば、だってこれしかないし、とか、
うん、
いつも買いたいものが買えないしって、
うん、
それ本当なのです。買いたいものを買ってるはずなんですよ。例えば、うん、あとは買えるのに買いたいものを自分が買ってないってことに気づかないといけないんですよ。
うんうん、
例えばね、私、パン屋、最近行ってないですけど、
うん、
ケーキとか何でもいいです。スーパーでも。行った時に、値段見て決めてませんかってこと。
うん
うんうん、本当はこれが欲しいんだけど高いしなーって、
うん
うん。これがネガティブ引き寄せ、現実を作ってるわけですよ。
はい、
うん。欲しいものを買いなさいよって言ってるわけです。未来はね、未来は欲しいものが買える自分になりたいんだったら、今欲しいものを買わなきゃダメなんですよ。
うん
うんうん、で、その時に自分に、ああ、こんなに買えてる私嬉しいって思うことなんです。そうすると、こんなものが買えてる私嬉しいの現実を引き寄せるので、
うん、
未来にそういう自分になってるんですよ。だってスーパーとかパン屋さんってたかが知れてるじゃないですか。
はい。
うん、好きなもの買ったとしたって、数百円ですよね、
うん
うん。数百円持ってますよ。一個でもいいじゃないですか。例えばお菓子いつも三つ買ってたんだけれども、うん、本当に欲しいお菓子を、高いお菓子だけど、一個買う、うん。でもそれを満足して、うん、ああ、すごい、もう最高、美味しい、私、もう幸せって食べると、その現実をどんどん引き寄せるんです。で、自分の気分がいい状態になるので、うん、自分の気分がいい未来をどんどん引き寄せるんです。
はい。
だからね、引き寄せは常に自分が何を感じているか考えているか、
はい、
感情に意識を向けるのがポイント。
うん。いやー、はい。わかりました。
そうなんです。自分のいい考え方をするっていう。
そうですね。
はい。
はい。
で、ちょっと長くなったので、
はい。
次回は、もうちょっとね、うん、手順があるので。
お
う。うん、引き寄せをやる手順っていうのがあるので、
はい。
それをちょっとまとめてお伝えしようかなと思います。今回は前座で、
なるほど。
心構えについてのお話です。
これを踏まえた上で、じゃあ、
そうです。
次回聞いていただくと、はい、またさらに深まるし、うん、いいですね。
頭がまとまるかなと
思います。はい。じゃあ次回も楽しみにしたいと思います。
はい。
それでは最後にさゆりさんからお知らせがあるということでお願いいたします。
はい。この引き寄せなんですけれども、もうちょっと上手にやりたいとか、自分の場合はどうなのかとかっていうのを知りたいっていう声をね、たくさんいただくので、セミナーを行いようかなと思っております。
はい。
なので、引き寄せセミナー、おそらく8月はちょっとモロッコに待つからね、行ってしまうので、うん、9月になると思うんですけれども、9月15日を一応予定はしていますが、日程は開催前後すると思います。で、募集を13日ぐらいから、ちょっと引き寄せの募集は行っていこうと思いますので、それまでの間に LINE 登録していただけましたら、募集は LINE 登録から、LINE の方から行いますので、はい、ぜひ、ご参加いただければなと思います。
はい。ではまだ、さゆりさんの LINE 公式、登録されていない方は、ぜひ登録をしていただくと。そうですね、ということでよろしいですかね。
はい。はい、そうすると引き寄せのセミナーね、すごく詳しく、はい、もっとやりたいと思いますので。
はい。
うん、ご参加ください。
はい。それでは、今回はこのあたりでよろしいでしょうか。
はい。
はい。さゆりさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。